也可能。
休憩前に引き続き会議を再開いたします。次に2番、菅野福雄君の発言を許可いたします。ご登壇願います。
委員長。
2番、菅野福雄君。
列席ナンバー2番の菅野福雄です。猛暑が続き、1898年から統計を開始した日本の平均気温過去最高を記録しています。熱中症による救急搬送が後を絶たない状況が続きました。新型コロナ感染症も5類に移行しましたが、感染の拡大による影響は広く日常生活や社会経済活動に影響し、物価高も相まって生活に困窮する人々の増加や顕在化につながり、これまでにない幅広い社会層が深刻な生活危機に直面する状況が続いております。先日のニュースで本県の自殺率は22年は全国ワースト2位になり、長年ワースト上位が続いていることから、対策を早急に考えるべきです。8月26日、 27日は白菜23でビッグルーフ周辺の道路が大渋滞しました。特定大規模施設が完成すると交通事情がもっと悪くなりますので、交通網の整備が必要でございます。ふるさと納税はようやく軌道に乗る雰囲気で、上昇傾向が続くことが期待されます。以上の観点から一般質問に入ります。大きな項目1、ふるさと納税についてであります。ふるさと納税の令和3年度の全国の実績は約8302億円、前年比約 1.2 倍、件数は約4447万件、前年度比約 1.3 倍になりました。ふるさと納税は自主財源となり、自治体にとっては自由に使える貴重な財源となります。返礼品を含めた経費を寄付額の5割までとするルールが曖昧なため問題が発生していますが、国策である以上継続しなければならないと思います。本市の令和4年度の実績は約6180万円ですが、今年度は4月7月は前年度比約 3.25 倍になっており、今年度末には1億5000万以上が期待されると思います。小さな項目1、チャグマッコの維持などでふるさと納税制度を活用したクラウドファンディングの発表がありましたが、返礼品があればその具体的な内容を伺います。2、仲介サイト事業者がふるさと納税手数料の一部を総務省に報告する必要のない経費として計上するよう自治体に説明していたことが分かったと新聞報道がありました。本市はどのような説明があったか伺います。3番、ふるさと納税を増収することによって潤沢な自主財源を作ることができ、多種多様な政策が実行できると思いますが、見解を伺います。大きな項目2番目、市役所周辺の特大大規模集客施設計画についてであります。1、計画の進捗状況を伺います。2、民間主導の計画でありますが、市の財政負担も生じていることから官民合同で進めるべき施策であると思いますが、見解を伺います。3、計画地域周辺の滝沢ニュータウン地区はかつては村のメイン通りでした。ニュータウン地区の再開発も考慮されているのか伺います。4、計画には公共交通網の整備は必要と思います。公共交通網の整備は検討されているのか伺います。5、計画の実施には本市の総合力が問われますが、市民の意見はどのように反映されているのか伺います。大きな項目3番目、自殺予防の対策についてであります。本県の2020年の自殺死亡率、人口10万人あたりの自殺者は前年比 5.1 人増の 21.3 人で全国ワースト2位になったことが厚生労働省の人口動態統計で分かりました。全国平均を 3.9 人上回り、 上から2番目に改善した前年から再び増加に転じました。県や関係機関は自殺の兆候に気づき、専門相談につなぐゲートキーパーの養成に力を入れています。これは岩手日報7月30日の記事でございます。このことについて次の3点を伺います。本市の予防対策を伺います。2番目、本市の過去5年間の自殺者数を伺います。3番目、セルフケアの研修やゲートキーパー養成の実施状況を伺います。よろしくお願いします。
議長。
武田市長。
菅野副議員のご質問にお答えいたします。はじめにふるさと納税についてのご質問にお答えいたします。まずふるさと納税制度を活用したクラウドファンディングの返礼品についてでありますが、今回実施しているふるさと納税の推進及びチャガチャムンマッコの継承を目的としたふるさと納税制度を活用したクラウドファンディングの返礼品については、今回のクラウドファンディングを実施するインターネットサイトに掲載されているふるさと納税返礼品のすべてが対象となります。このほか今回の目的の一つがチャガチャムンマッコの継承であることに鑑み、チャガチャムンマッコに関連のある、例えば馬っ子ふれあい体験のような返礼品について、一般社団法人滝沢市観光物産協会と協議を行っているところであります。次に、ふるさと納税にかかる経費についてでありますが、ふるさと納税にかかる指定制度において、総務大臣による指定を受けようとする地方公共団体は、ふるさと納税の募集の適正な実施に関する事項を記載した申し出書を毎年総務大臣に提出することになっております。申し出書には、指定対象機関に受領する寄付金の見込み額、および返礼品等の調達、返礼品等の送付、広報、決済、事務等の寄付金の募集に要する費用の見込み額や、前年度の実績額、指定対象機関に提供する返礼品等の内容を記載し、報告しております。今回、報道があった件は、令和5年6月27日、総務省告示第244号において、これまでに報告していた経費に加え、寄付金受領証証明書やワンストップ特例申請にかかる業務、問い合わせ対応業務やシステム管理費等のふるさと納税の募集に付随してかかる経費を報告することが必要になり、これらすべての経費をふるさと納税寄付額の合計額の 50% に相当する金額以下にすることが、金額以下にすることと基準が見直されたものによるものであります。市で契約している仲介サイトからは、告示前の運用で報告をしている説明を受けており、今後は報告対象外であった経費についても報告することになります。 次にふるさと納税の増収についてでありますが、増収によって自主財源は増加いたしますが、市税のように安定的な収入ではないことから、継続性を持った政策や施策を実現するための財源としてはふさわしくないものと考えております。しかしながら、臨時的あるいは次元的な課題を解決するための財源として活用することはできると考えておりますので、寄付者の意向に十分配慮した上で適正な事業への充当や実施を検討してまいります。次に、市役所周辺の特定大規模集客施設計画についてのご質問にお答えいたします。まず計画の進捗状況についてでありますが、県の特定大規模集客施設の立地の誘導等に関する条例に基づき、市役所前の中心拠点商業地区に立地する特定大規模集客施設に関して、立地誘導審議会が7月に県で開催され、審議会より意見なしとされたことを受け、開発者から許可権者である県へ開発許可申請書を今月中に提出する予定であると伺っております。今後でありますが、10月に開発許可が下りる見込みであることから、許可後は速やかに造成工事に着手するとのことであります。また商業施設等のフルオープン時期につきましては、現在のところ令和7年5月を予定していると伺っております。次に、官民合同で進めるべき施策ではないかについてでありますが、中心拠点商業地区の整備に関しては、市の総合計画や都市計画マスタープランに位置づけられており、雇用の創出や若者定住につながる市の政策であることから、市の関わりが必要であると認識しているところであります。市では中心拠点地域コンセプトに基づいた開発を誘導するための建築制限条例の策定や造成工事の一部を支援し、工事負担金の軽減を図ることにより、特にもしない事業者が出展しやすいように開発者と協議を行っており、官民が連携して取り組んでいる事業と捉えております。次に、滝沢ニュータウン地区の再開発も考慮されているかについてでありますが、滝沢ニュータウン地区については民間開発および区画整理で整備された市街化区域の住宅地でありますが、現在行われている中心拠点商業地区の開発区域には含まれていないところであります。市といたしましては、中心拠点商業地区の整備が完了することにより、周辺エリアの価値が上がり、ひいては商業などの新たな産業が生まれることを期待しております。次に、公共交通網の整備は検討されているのかについてでありますが、現在ビッグルーフ滝沢および市役所前を経由する路線バスについて、商業施設等利用者の利便性の向上を利便性の向上を目的に、中心拠点商業地区内を経由するルートに変更することについて、交通事業者と協議を行っております。また市内各地から中心拠点地域に向かう地域内交通につきましても、商業施設等のオープンに合わせて検討してまいります。次に、市民の意見はどのように反映されているのかについてでありますが、中心拠点地域に必要な機能として、 市民アンケートの結果により、買い物、飲食、医療、健康増進、子育て支援が挙げられ、市ではこれらの機能を有する中心拠点コンセプト、ゆいの町滝沢に沿った開発を誘導しております。また、今年4月には、開発者主催による計画説明会が開催され、参加した市民からいただいた安全対策などの意見も参考にしながら開発者が計画を進めているところであります。市といたしましては、中心拠点を核に滝沢への人の流れを作り、滝沢の風土を築き続けるまちづくりの活動の拠点となるよう、引き続き開発者と連携を図りながら、中心拠点地域の整備を推進してまいります。次に、自殺予防の対策についてのご質問にお答えします。まず、本市の予防対策についてでありますが、本市では平成30年度に策定した滝沢市自殺対策計画を令和4年度に見直し、策定した第2次滝沢市自殺対策計画に基づき、各種事業を行っております。この自殺対策計画は、包括的な自殺対策プログラムである9次モデルに基づく基本施策と、市の自殺の実態から見た重点課題に対する重点施策で構成されております。基本施策の取り組みのうち、一次予防では、自殺の予防に関する啓発や周知、ゲートキーパーやボランティア養成等の人材育成を行っております。二次予防としては、心の不調の早期対応、早期治療のため、精神科医による精神保健相談や、うつスクリーニングの実施、各種相談対応等を行っております。また、自殺に至るまでの経緯には、様々な要因が複雑に絡み合っていることから、単に精神保健に関する部分だけではなく、生きる支援に携わる様々な分野の関係者との連携が必要であります。そのため、町内外の関係機関との連携により、包括的に支援をしております。次に、本市の過去5年間の自殺者数についてでありますが、警視庁の自殺統計によると、平成30年は4人、令和元年は9人、令和2年は10人、令和3年は2人、令和4年は3人という状況であります。次に、セルフケアの研修やゲートキーパー養成の実施状況についてでありますが、セルフケアの研修につきましては、主に保健師による心の不調の予防や改善法を内容とした出前講座を実施し、市民に周知を図っております。令和4年度は市民、職域からの依頼を受け、23人にセルフケアを含めた心の健康づくりの講話を行っております。また、ゲートキーパーの養成につきましては、令和4年度に保健推進員67人、介護支援専門員10人、市職員42人に対して研修会を行いました。今年度はより地域の皆様に広くゲートキーパーの役割を担っていただけるよう、自治会ごとに開催している健康教室でゲートキーパーに関する講話を取り入れております。
所。
2番菅野教授。
それじゃあいくつかの点で再質問させていただきます。最初にふるさと納税です。まあ、ふるさと納税の制度を利用したクラウドファンディング、これチャムチャムマッコということなんですけれども、これの周知方法をどのようにされるのかお伺いしたいと思います。
木下経済産業部長。
はい、現在考えているところはですね、まあ、もちろんホームページとか SNS というところはその通りなんですが、まあ、先日市長の定例記者会見の発表ということで、マスコミの方にお願いしているところもありますし、同時にですね、市長記者会見とは別に、マスコミの上での投げ込みを予定しているというところでございます。
委員
長。菅野、2番菅野教授。
まあ、これは結局周知方法がですね、やはり今までのふるさと納税今年度増えてますので、やはり拍車をかけていただく意味でもここの周知方法は大事だと思います。そうするとですね、まあ、この間フランスの人たちが来て、そういう、まあ、チャグチャグマップを認識してますので、ある程度、まあ、日本全国あるいは世界の一部のところかもしれませんけれども、やはりこれは本当に大事なところだと思いますので、なんかここでもっと今の、まあ、こんなこと言ったら失礼なんですけれども、ありきたりの集中方法じゃなくてですね、もっと何か考えていただかなくちゃいけないような気がするんですが、その点いかがでしょうか。
木下経済産業部長。
はい、まあ、ありきたりというところがですねどこまでかというのもあるんですが、先ほど説明したように、まあ、サイトの事業者の方でもさまざまな媒体を使ってですね、プレスリリースとしていただけるということでございますので、まあ、委員おっしゃる通りですね、どこまでということがありきたりというところで、言われないように頑張ってまいりたいと思ってます。
委員
長。2番菅野教授。
まあ、今の部長のお答えでですね、なんとかこう頑張っていただきたいと、要するに飛躍の時だと思います、ふるさと納税は。そういうことでそこの部分はよろしくお願いしたいと思います。それからですね、まあ、今回問題になっていますけれども、返礼品を含めた経費寄付額の5割までとしていたというところでございますけれどもですね、この、まあ、本市は手数料の一部を経費外に計上していたことがあるのかどうか、その点をお伺いしたいと思います。
木下経済産業部長。
はい、今回の報道は経費外にしてたということではなくて、総務省で今までルールが決められておって、経費が、まあ、ここまでですっていう経費を10月からここまで入れますっていうことになっています。で、要はさまざまな経費がかかっておるんですが、市長の答弁でもお話ししました通り、寄付金、受領証明書であるとか、ワンストップ特例申請にかかる業務、問い合わせ対応業務、システム管理費等ということで、これらの業務に関しては総務省の方で経費内としていいという基準でありました。で、10月からはそれも 50% の経費に入れなさいということですので、我々も10月からはそれを経費の中に含めた中で 50% にしなきゃならないというのが今回の報道等で行っている内容でございます。
以上。
2番菅野教授。
ふるさと納税 の、まあ、8月の部分でもなんか相当増収されているということでございますので、まあ、このまんまぜひ全力でやっていただきたいと思います。何せ33市町村の平均は、3年度、今は5年度ですか、3年度はですね平均が4億4000万なんですよ。なんか今回はですね、まあ、1億5000万から2億まで行くんじゃない、ないかと私は勝手に想像してますけれども、何せそういう高いところに目標を置いていただいて頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それから次の項目なんですが、特定大規模執着施設の関係でございます。当初の計画ではですね、私この地図とかなんか見て、まあその中にですね周辺の計画まで入っていたと思うんですね。なんかこう図でこういうふうなここまで入るよという部分が現在のこの範囲以外のところに周辺にですね網掛けみたいな形でここまで計画してるんで、あるいは再貫通っていう言葉はなくて適当どうか分かりませんけれども、ここまで網掛けされていたことが私今記憶で残ってるんですよね。だからそこの定義はどのようになっているのかちょっとご説明していただきたいと思うんですけれども。
以上。
長内都市政部長。
はい、議員がイメージされているその全てはちょっと私もイメージできないんですけれども、まずその中心拠点商業地区っていうのが今現在その13ヘクタールで整備するというところで、いろいろな資料に出ておりますけれども、その議員が思っているそのイメージの図面っていうのは、もしかしたらまずの中心拠点のエリアといいますか、西側は亀山から高速道路まで、そして滝沢ゆかを含んだ中高一帯が全て中心拠点とするというところで、こちらの滝沢、盛岡滝沢線、盛岡環状線の中も含めてですね、あるいはその盛岡滝沢線の沿道サービスも含めた、南側も含めたその一体的な考え方というのが、もしかしたらその議員の思い当てるそのイメージになるのかと推測いたします。
じゃあ
2番管理の副局長。
今の部長がおっしゃった中心拠点、そして今の地名いくつか出ました。中心拠点であるだけで開発とかなんかっていう産業みたいなことは関わらないんですか、中心拠点っていう何て言いますか、その言葉にはということでちょっとお聞きしたいと思うんです。
まずその神奈山とか滝沢に対につきましては、もう住宅地整備ということで、もうそちらは完結しているというふうな認識でございます。現在その開発されてないその他のエリア、まさにその市役所の前の水田ですけれども、そちらの方が今後開発していくというところの計画でございます。
委員長。
2番管理局。
まあ、私が思うのにはですね、中心拠点という形のものだったら当然整備されてるべきだと思います、考え方としてはね、まあ、その中でですね、やはりこの滝沢市が発展していくためにはですよ、このエリアだけでいいんですかっていうことですよね。だからそこから徐々にもっと広がっていくとかなんかっていうことにならないと本当の意味で発展していかないと思うんですよね。だからその点いかがですか。
部長。長内都市政部長。
はい、まさにその議員のおっしゃる通り、ここだけの発展でその滝沢の発展が成し得るかというところにつきましては、私も同感で、その他の地域も広げていくべきであろうというふうに考えます。 そのためにまず県立大学の前のイノベーションパークの拡張であったり、スマートインターチェンジのあたりの開発であったり、それらも含めましてですね、まあ、いろんな課題がございますので、それらの課題をクリアしながらですね、まあ、中の拠点も含めまして、将来的に整備していくことが望ましいというふうに今現在考えているところでございます。
以上。
2番、管理協議。
まあ、ぜひ周辺も含めてですね、今度は検討していただきたいと思います。次にですね、まあ、この間ちょっとお聞きしたんですけれども、都市政策とか道路とか入って開発業者と月1回程度の会合を持っているというふうにお聞きしました。その内容についてちょっとお伺いしたいんですが、よろしくお願いいたします。
部長、おさない都市整備部長。
はい、まあ、月1回にですね、まあ、話を行っておりますけども、まあ、工程の状況であったり、あるいは技術面の指導であったり、あるいは関係機関と その調整であったり、そういったところをですね、開発に向けてその調整を図っているというところでございます。
以上。
2番、管理局。
やはりこういうその開発は本当に大事な、後に戻れない開発だと私は認識しています。だから絶対失敗を許されないという感覚でございますが、やはりそういう意味では官民合同でやっていただくというのが大切だと思います。その点いかがでしょうか。もう一度お答えしていただきたいと思います。
以上。国内都市整備部長。
はい、私も議員と同様の考えでございます。絶対失敗は許されないというような大きな事業であるというふうに認識しております。そのためにも月1回の情報交換をしながらですね、きちんとその情報を共有しながら、連携しながら、この事業を進めているというところでございますし、まあ、月1回にこだわらずですね、何かあれば総務に連絡をしながらですね、事業を推進しているというような状況でございます。
一応
2番、管理の総務。
まあ、そういう認識のもとで、ぜひ成功させていただくようよろしくお願いいたします。次にですね、自殺予防の対策についてでございます。まあ、自殺する方にはもちろんこのいろんな意味で、深い意味で、そして幅広いその要因があるかと思います。まあ、その中でですね、私が思うのはストレスに対処する、知識方法を身につける必要があると思うんですね。そうすると結局その何て言いますか、そのストレスに対処する教育、それから知識や方法、それをですね、教育するということも大事だと思うんですが、その点いかがでしょうか。
以上。勝田英国市長。
自殺される方にはさまざまな要因があって、自分でやっぱり命を絶ってしまうというところでございまして、今議員おっしゃったようにストレス耐性ですね、そういったところは大事な要因かなというふうに考えております。こちらの方はですね、そういうふうにストレスをためないようにということで、セルフケアの方を行っておりまして、こちらの方も、先ほど答弁でもお話ししましたように、市民とか職域からですね、依頼を受けて、保健師が赴いて、心の健康づくりの方などを行っておりまして、その中ではやっぱり活動といたしまして、あまりくよくよしないで、その家族とみんなと地域でもとかですね、食事を楽しんだり会話を楽しんだりとか、 そういったこと、あと食事は3食、ちゃんと栄養のバランスをとって、食事をしてくださいとか、睡眠はしっかりその、決まったリズムでですね、起きれるように、就寝時間等もちゃんと決めて、就寝をすると、そういったことなんかをですね、保健師の方でもそういった、講話の方を行って、広げておりますので、そういった、部分でも、まあ、講話といいますか、教育といいますか、そういうところは大事だということで考えておりまして、引き続き、事業展開してもらいたいというふうに考えております。
委員長、2番、菅野教授。
まあ、先ほどのお答えの中にですね、ゲートキーパーの養成講座が研修会されているということなんですが、私がちょっと聞くところによると、ゲートキーパーの研修にはお金がかかるということをちょっと聞いたんですが、その点はいかがなんでしょうか。
以上、勝田健康委員長。
市の方で、行っているゲートキーパーの養成等なんですけれども、こちらは費用はかからないということで、実施をしております。
次は菅野教授。
岩手県の長年、なんて言いますか、自殺者の、その多いということで、長年多いということで、不名誉なことだと思いますね。だからこの不名誉を払拭しなくちゃいけないと思うんですよ。だからそういう意味で、この自殺者を減らしていくためにはどのような政策があるのか、まあいろんな意味で難しい部分もあるということは知っています。でもなぜ岩手県が長年こんなに自殺者が多いんでしょうかということで、いつも疑問に感じておりました。そこでですね、私はやはりこれは本当の問題として早期に取り組まなければならない対策が必要だと思います。そこの部分を最後にですね、質問いたしますけど、市長の方の見解をお伺いして私の質問は終わります。よろしくお願いいたします。
勝田健康副市長。
市といたしましては、令和年度に策定いたしました第2次滝沢市自殺対策計画に、基づいて事業を展開していくというところが、第一線になりますけれども、その中でも、長期的にですね、普及啓発をずっとこう続けていくこと、それから、多くの人がですね、自殺予防対策を理解する、例えばゲートキーパーの普及を随時図っていくとかですね、そういったことが必要になってくると思います。あとは地域においてですね、お互いを支える仕組み作りが大切だというふうにも考えてございます。それから今担っていただいております民生委員さんとか保健推進さんとかですね、地域での見守りの強化、やはり、それで地域の方で、そういった方がちょっとこういらっしゃるようであれば、それをすぐ例えば市への、相談、市へつないでいただくといった連携体制ですね、そういったことが、大切な部分になってくるなというふうに思っておりまして、市でも そこのところを、重点的に、事業展開していきたいというふうに考えています。
議長、
平別長。
まずこの自殺者が出てしまうということに対して名誉とか不名誉とかってい こう表し方ではなくて、やはりそこまで至る方々にどのように対応していくか、それが我々が、考えていかなければならない対策だと思っております。まずは心に何か不安を感じたときにどういった対策ができるのか、また特にも私がこれから自殺した家族を持った方々、そういっ
そういった方々がこれからどういった行動で手伝ってくれるか、あるいはご自身の悩みなどもそのあるかもしれません。まずは自殺者の、してしまわないように、どういった、安全対策、あるいは悩みについて我々がどういった呼び捨てができるのか、あるいはその自殺者を出た方々の家族のためにもですね、さまざまなこともしていかなければならない。これは本当に総合的な課題だというふうに思っています。まずは滝沢市内で暮らす方々全体をしっかりと網羅できるように、先ほど部長から答弁もありました通り、民生委員、そういった方々のお力もお借りしながら、そして自治会の活動の中でもこの自殺予防に対してはしっかりと啓発しながらやっていきたいというふうに思っています。まずは不安になった場合はしっかりとご相談していただける窓口をしっかり告知しながら、またこれは子どもたちも含めてですから、全体各世代に対してですね、どういった問いかけあるいは手法はそれぞれ違うと思っています。きめ細やかな対策をしながら、これからも、自殺予防対策を自殺予防対策に取り組んでまいりたいと思います。
どうもありがとうございました。
これをもって2番菅野福男君の一般質問を終結いたします。以上をもって本日の議事日程は全部終了いたしました。本日の会議はこれをもって散会いたします。
ご起立願います。